こんばんは。
こんばんは。
今日もオープン礼拝に来たことに歓迎します。もう6月も半ばというかもう下旬っていうことに驚きと恐れを隠せないんですけれども、皆様はどうお過ごしでしょうか。しばらく時間を取るので、今週1週間どう過ごしたかなっていうのを、振り返る時間を持ちたいと思います。心を空っぽにしてもいいので、静まる時間を持ちましょう。では1曲目賛美していきたいと思います。皆様お立ちください。主はよよ方。
Oh, 私の衣装
賛美したいんですけれども、今回英語歌詞で今週来週歌わせていただきます。英語歌詞の説明をさせてください。 Christ is enough for me, Christ is enough for me. キリストは私には十分すぎる。 Everything I need is in you, everything I need. 私が必要としているものはすべてあなたの中にある。次お願いします。これはブリッジの部分なんですけど、I have decided to follow Jesus, no turning back. 私はついていくって決めたんだ、イエス様に。 No turning back. もう振り向かない。 The cross before me, the world behind me. No turning back. 目の前の十字架を見る。その時、世界を背にして歩む。もう振り向かない。その次ありますか？ないかな。だからこの、そうですね。このような歌詞があります。ちょっと難しいかもしれないんですけれども、英語の歌詞が結構良かったので皆様一緒に賛美していこうと思います。ではお願いします。 私たちは目の前にある社会に怯えて十字架を思いっきり背にして社会に猛突進していくことがあります。しかしそんなあなたでも私でも主よあなたは私を守ってくださいっています。神様、私たちが十字架を選んであなたの福音に生きられるようにどうぞ憐れんでください。助けてください。今から語られるメッセージにも私たちの耳と心すべて本当の意味で傾けることができるように助けてください。この祈りを主イエスキリストの名前を通して捧げます。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵教会のオープン礼拝においてくださいました。今晩もですね、集まってくださったお一人お一人を心から歓迎したいと思います。ライブ配信で参加してくださっている皆さんも歓迎したいと思います。今日も一緒に神様を礼拝していきたいなと思っています。今日はですね、朝の礼拝の中で、洗礼式そして転入式が行われました。恵み教会にとって本当に嬉しい一日となったかなと思っています。2人の方が洗礼を受けられました。そして3人の方が転入して私たちの神の家族に新しいメンバーとして加えられてくることができました。本当に感謝したいと思います。さて、今週もですね、礼拝というものについて皆さんと考えていきたいなと思っております。聖書における礼拝がどのようなものであったのか、ということは、特に旧約聖書を開いて読んでみますとその様子がよくわかります。そこに書いてあるのはですね、生贄中心の礼拝なんですね。動物家畜を神様への生贄として捧げていくということが礼拝のメインであった。旧約の時代はそういう礼拝であったわけです。人間の罪を清め、神の怒りを なだめるために捧げられる犠牲の家畜、すなわち生贄を捧げるということが礼拝の中心となっていたわけです。しかし今私たちは礼拝において生贄を、そのような動物を必要としていません。この礼拝堂の中に動物は今いないわけですけれども、私たちに必要なものがあるとしたならば、それは神の言葉である聖書です。この聖書を通して神の言葉が語られ、そしてそこに神の声を聞くことができるのなら、それが礼拝であるということができるのではないでしょうか。私たちが毎週毎週捧げていく礼拝、その中心に神の言葉があるということをですね、今日心に留めていきたいなと思っています。それでは、早速聖書を読んでいきたいと思います。今日読んでいきますのは旧約聖書マラキ書の第2章になります。聖書をお持ちの方はぜひ開いてみてください。マラキの第2章1節から読んでいきます。聖書を持っていらっしゃらない方はですね、どうぞスクリーンを見てください。マラキ書の第2章、1節から9節までをまず読んでいきたいと思います。マラキ2章1節から、祭司たちよ、今この命令があなた方に下される。もしあなた方が聞き入れず、もし私の名に栄光を期することを心に留めないなら、万軍の主は言われる。私はあなた方の中にこの呪いを送り、あなた方の祝福を呪いに変える。もうそれを呪いに変えている。あなた方がこれを心に留めないからだ。見よ、私はあなた方の子孫を責め、あなた方の顔に糞をまき散らす。あなた方の祭りの糞、あなた方はそれと共に投げ捨てられる。この時あなた方は私がレビとの契約を保つためにあなた方にこの命令を送ったことを知る。万軍の主は言われる。私の彼との契約は命と平安であった。私はそれらを彼に与えた。それは恐れであったので、彼は私を恐れ、私の名の前におののいた。彼の口には真理の御教えがあり、彼の唇には不正がなかった。平和と公平さのうちに彼は私と共に歩み、多くのものを不義から立ち返らせた。祭司の唇は知識を守り、人々は彼の口から御教えを求める。彼が万軍の主の使いだからだ。しかしあなた方は道から外れ、多くのものを教えによってつまずかせ、レビとの契約を損なった。万軍の主は言われる。私もまたあなた方をすべての民に蔑まれ、軽んじられるものとする。あなた方が私の道を守らず、エコひいきをしながら教えた。聖書はそこまでとなります。今晩もこのマラキ書を続けて読んでいこうと思います。まずですね、マラキ書という書物の聖書における立ち位置を改めて確認しておきたいなと思っています。預言者マラキが旧約最後の預言者であるということをこれまで何度も繰り返し申し上げてきました。そうすると当然のことですけれども、マラキ書というのは旧約聖書の中でも最後の書物ということになります。つまり順番とか年代が最後であるということだけではなくて、マラキ書が最後に置かれているということの重要性を改めて認識したいのです。それはですね、新約聖書の一番最後に黙示録が置かれているということにも匹敵するのではないかと思っています。黙示録というのは皆さんご存知のように、終末、世の終わりにおける裁き、そしてそれに伴う警告を与える書物です。この世界が永遠に続くのではなくて、必ず終わりがやってくる、 しかもその終わりの時代というのは決して簡単な時代ではないということを黙示録は教えてくれているのです。しかしその黙示録において最も大切なメッセージは裁きや滅びのメッセージではありません。大切なことは救い主が再び来られるという約束です。主が来られるという約束で聖書が閉じられている。ここに私たちの希望があるのです。同じようにマラキ書の内容は人間の罪深い行いに対する裁きとそして警告に満ちています。大変厳しい言葉や表現が続けて語られていきます。しかし黙示録と同じようにマラキ書の大切なメッセージは裁きにはありません。マラキが伝えているのは救い主が来られるという約束であり予言なのです。人間の罪と弱さが社会に不正をもたらしそして罪深い行いをそこに引き起こしていきます。誤った生き方やまた人間の在り方がそこにあらわにされていきます。人間のどうすることもできない罪とその現れに世界は行き詰まっていきます。しかしだからこそ救い主が来られます。こんな世界でありこんな私たちであるからこそ主が来てくださる。これがマラキのいや聖書が伝える私たちへの大切なメッセージであり約束でありそして希望であるのです。ですから私たちは今日もマラキ書を裁きの書絶望の書としてではなくて救いの書であり希望の書として読んでいきたいと思っています。今日はですね2つのことを申し上げたいなと思っています。スクリーンを見ていただけるでしょうか。2つのこと第1番目それは私たちは霊的主導者のために祈る必要があるということです。そして2つ目、私たちは神の言葉に帰る必要があるということです。この2つを今晩心に留めていきましょう。心に刻んでいきましょう。そしてマラキが語るメッセージから神様の御心を汲み取っていきたいなと思っています。それでは、もう一度ですね2章の1節と2節をお読みしたいと思います。どうぞご覧ください。祭司たちよ、今この命令があなた方に下される。もしあなた方が聞き入れず、もし私の名に栄光を期することを心に留めないなら、万軍の主は言われる。私はあなた方の中にこの呪いを送り、あなた方の祝福を呪いに変える。もうそれを呪いに変えている。あなた方がこれを心に留めないからだ。マラキ書が誰に対して語られた言葉であるのかということはとても重要な視点だと思います。いろんな見方が可能かもしれません。でもマラキのメッセージがまず何よりも祭司たちに向けられているということを確認しそして注目したいと思うのです。マラキ書の1章でもそうだったんですけれども、この2章でも立てられている祭司たちに対する厳しい糾弾と非難の言葉がマラキを通して語られているということがわかります。マラキの言葉によってこの時代の祭司たちの現状がどれほどひどいものであったのかということを痛感させられる、そんな内容となっているのです。2節にあなた方の祝福という言葉が出てきますね。あなた方の祝福、祭司というのは本来祝福をもたらすための存在として立てられた人々でした。かつてイスラエルの民がエジプトを脱出し、そしてあのシナイ山で十戒をはじめとする律法を与えられた、そのような出来事がありました。その時から祭司やレビ人たちが選ばれ、神様に仕え神様を礼拝するための
奉仕者としてその働きは大変重要なものとされてきました。祭司たちが生贄を捧げます。そして罪の許しを祈ります。そのようにしてイスラエルのために祝福がもたらされていくのです。それがイスラエルの礼拝の中心となり、信仰の土台となり、そしてイスラエルに繁栄と祝福をもたらす欠かせないものとなっていった。そのことは皆さんももうすでにご存知のことだろうと思います。ところがその祭司たち自身が堕落をし、道を外れ、誤った道に突き進んでいる。そのことがマラキの言葉によって明らかにされているのです。祝福の存在であるはずの祭司たちが呪われたものとなってしまっている。神様の怒りと非難は続く3節でも繰り返し強調されているのです。2章の3節をご覧ください。見よ、私はあなた方の子孫を責め、あなた方の家屋に糞をまき散らす。あなた方の祭りの糞を、あなた方はそれとともに投げ捨てられる。顔に泥を塗るという表現がありますけれども、ここではそれ以上の言葉がストレートに語られています。神様がどうしてそこまでされるのでしょうか。それは祭司たちの行いが神様の栄光を汚れたものに変え、神様の御顔に泥を塗る以上のことをしていたからであります。ここでマラキがあなた方の子孫を責め、そしてあなた方は投げ捨てられると言っていることにぜひ注目してみてください。祭司たちの堕落と、そして罪深い行いはこの時代だけにとどまらないというのです。祭司たちの腐敗した状態はその子孫にまで受け継がれてしまい、そして最終的には滅びが訪れるとマラキは言うのです。これは確かに予言の言葉です。裁きの予告であり、そして警告の言葉であります。私たちは祭司というものがイスラエルにおける霊的指導者であり、彼らの悔い改めなしにイスラエルの再建がありえないということを心に留めたいと思うのです。そして私たちは霊的指導者のために取りなし祈ることの必要を迫られるのであります。私たちは霊的な指導者が持っている影響力というものを知っています。国が立つのも滅びるのも指導者次第であるということを分かっています。かつてイスラエルの王国が滅びた時も確かにそうでした。指導者の堕落は国家の堕落にもつながっていくのです。新約聖書を開いて読んでいきますと、そこには神様によって教会に建てられた人々が登場してきます。牧師、教師、伝道者、また監督と呼ばれる人々が教会の霊的な指導者として選ばれ、また立てられているということを知ることができます。そのような指導者の堕落は当然教会の堕落にもつながっていくことです。誤った指導者が誤った教会を生み出します。船長が間違った判断をしたならば、その船はどこへ行ってしまうのか分かりません。運転手が運転を誤ったならば、その車が一体どうなってしまうのかわからないのと同じことなのです。ですから私たちは霊的な指導者のために祈る必要があります。教会に立てられた牧師というのは完全ではありません。間違いもあれば欠けもあります。足りないところもあれば未熟さも持ち合わせています。だからこそ祈りが必要です。霊的な支援が求められるのです。私自身は牧師となり、そして教会で働き始めてもうすでに25年以上が経っています。でもその間に自分の弱さ、自分の足りないさを本当に何度も何度も味わい知らされてきました。自分の中にある未熟さや、そして自分の中にある間違いを数多く教えられ、経験させられてきました。しかしそんな私が今もこうして牧師として立てられているのは、 紛れもなく神の憐れみであり、そして教会の信徒の皆さんの取りなしのおかげなのです。皆さんの祈りによって私は今ここに立っています。教会の指導者は皆さんの取りなしによって、皆さんの祈りの霊的な支えによって立っていることができるのです。弱い者を強め、迷う者を導き、悩む者を奮い立たせる、それが取りなしの祈りです。その祈りによって霊的指導者は立つことが可能となるのです。預言者マラキの時代に祭司たちが再生することなしにイスラエルの再建はありえませんでした。祭司たちが悔い改め、そして回復することなしにイスラエルが清められることも、もう一度立ち上がることもありえなかったのです。マラキを通して語られた神の言葉の厳しさというのは、神様の憐れみとそして期待の裏返しでもあります。神様はイスラエルを愛し、そして神の民を思うがゆえに祭司に叱責を与えられます。厳しい言葉を投げかけられます。祭司たちが悔い改めて、そして神に立ち返ることを期待するがゆえに、そこに込められた言葉はとても熱く、そして強いものとなっているのです。神の裁きの言葉は、裁かれて滅びないようにとのメッセージでもあります。神に立ち返り、神と共に生きよという強い促しでもあります。それゆえにこれからも教会は常に霊的な指導者のために取りなし、また祈っていく必要があるのではないでしょうか。私たちは霊的な指導者のために祈る必要があるということを、まず第一のこととして覚えていきたいと思います。第2番目のポイントに進んでいきましょう。2つ目のポイントは、私たちは神の言葉に帰る必要があるということであります。続けて2章の4節をお読みいたします。2章4節、この時あなた方は、私がレビとの契約を保つためにあなた方にこの命令を送ったことを知る。万軍の主は言われる。マラキを通して語られた神様の叱責の言葉、そこには確かな目的がありました。何のためにその厳しい言葉を語られたのか、それがここに書かれている、神がレビとの契約を保つためでありました。神様の言葉は破壊するためではありません。打ち倒すためではありません。そうではなくて、初めにレビに与えられたその契約の言葉を守るためであり、保つために神様はこの言葉を語られているのです。イスラエル12部族の中にレビと呼ばれる部族がいました。レビ族というのはモーセを通して神の幕屋に仕える者として選ばれた人々でした。そしてこのレビ族の中から祭司となるアロンの家系が起こされていきます。つまりレビとの契約というのは、律法を通してレビ人や祭司たちと交わされた契約のことです。彼らが神に仕えるものになるという約束であり、そしてそこから与えられる祝福を指しているのです。神様が目的とされているのは、そのレビ人や祭司たちを通して誠の礼拝を捧げること、そのことを神様は目的とされている。そしてイスラエルが神の民となり、神の祝福のもといとなっていくということ、そこに神の目的があったのです。ですから神様が意図しておられるのは、祝福を呪いに変えてしまうことではありません。反対に、呪いと思われるようなことを祝福へと変えていくこと、これが神様の意図であったのです。続けて2章の5節、私の彼との契約は命と平安であった。私はそれらを彼に与えた。 それは恐れであったので、彼は私を恐れ、私の名の前におののいた。神様がレビ族を通して交わされた契約というのは、命と平安をもたらすものでした。神に生かされ、神の前に安らぐこと、神の命と平安に導かれていくこと、それこそが神との契約によって与えられるものであったのです。そしてこの命と平安は、神への正しい恐れを生じさせるものとなったのです。聖書の中に恐れという言葉が登場してきます。でも全て同じ意味ではありません。聖書はですね、およそ3つの恐れがあるということを私たちに教えてくれているのです。まず第一に、神への恐れというものがあります。神への恐れ、それは清められた聖なる恐れでもあります。神の偉大さ、神の崇高さに対する人間が抱く正しい態度のことです。第2番目に、罪への恐れというものがあります。罪への恐れ、それは罪を犯した結果もたらされる刑罰に対する恐れであり、また自分自身が罪の奴隷となっていることから来る恐れの感情であります。そして3番目には人への恐れがあります。人間に対する、人間が抱く恐れ、恐怖です。これは人間が人間に対して感じる不信とか不安から来る感情であり、人間が持つ悪意や敵意から生じる恐怖の感情であります。そしてこの恐れというのは人の心を束縛し、そして人を不自由にさせる、そのような恐れでもあるのです。レビとの契約によってもたらされる恐れというのは、もちろん第一の神への恐れであります。正しい聖なる恐れであります。つまり神への正しい恐れが正しい礼拝を生み出すことになっていきます。神に対する畏怖と畏敬の念こそが、神様との正しい関係を作り出していく力となるのです。マラキの時代に起こっていた祭司たちの堕落しきった状態は、まさにこの神への恐れを見失っていたことにあります。神を正しく恐れること、それこそが命と平安を取り戻す大切な第一の秘訣であったのです。しかし祭司たちが取り戻すべきは神への恐れだけではありませんでした。彼らが必要としていたもの、それは神の言葉そのものにあったのです。続けて2章の6節を見ていきましょう。彼の口には真理の見教えがあり、彼の唇には不正がなかった。平和と公平さのうちに彼は私と共に歩み、多くのものを不義から立ち返らせた。祭司たちには礼拝における働きが委ねられていました。それは神殿で神への生贄を捧げ、礼拝を正しく導くという働きでした。それと同時に彼らが霊的な指導者として期待されていたのは、神の言葉を語ることであったのです。歴史的なですね、状況を少し整理しておきたいと思います。イスラエルの王国が滅亡し、彼らがエルサレムを離れた時から神殿での礼拝を続けることは事実上不可能となっていきました。イスラエルの王国が滅ぼされた時に、エルサレムにあった神殿は破壊されていきました。そしてイスラエルの民は捕囚の民となって、エルサレムを離れ、遠くバビロンの地へと連れて行かれました。皆さん、そのバビロンの地で彼らはどのようにして礼拝を捧げたのでしょうか。 バビロンの地に行き、捕囚の身となっていた彼らがそこに神殿を建てることができるのでしょうか。彼らがそこに自分たちのために生贄となる家畜を用意し、それをほふってそれを捧げることが可能だったでしょうか。それはできなかったのです。事実上無理だったのです。でもイスラエルの民は礼拝をやめてしまったわけではありませんでした。そこで彼らの礼拝の中心となったのは聖書を朗読することにあったというのです。神の言葉を語るということ、神の声に聞き従うということ、それは礼拝の本質でもあるのです。かつて預言者サムエルがこのような言葉を言いました。主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の首謀に勝る。第一サムエル記の15章22節でサムエルが語った言葉です。主の御声に聞き従うことほど重要なことはない。それは生贄にもどんな捧げ物にも勝る神への礼拝そのものであるということです。生贄を捧げること以上に神の声に聞くこと、聞いて神に従っていくこと、それこそが神礼拝の中心であり本質でもあるのです。もう一度ですね、マラキ2章6節を見てみましょう。マラキの2章6節で、彼の口には真理の御教えがあり、彼の唇には不正がなかったと書かれています。彼、つまり祭司の口を通して真理の御教え、神の言葉が語られるときに祭司の唇から不正が出てくることはないということです。つまり反対に、この時真理の御教えが失われ、神の言葉が語られなかったがゆえに不正が生じ、そこに悪が横行してしまったというのであります。続けて2章の7節を見ていきましょう。7節、祭司の唇は知識を守り、人々は彼の口から御教えを求める。彼が万軍の主の使いだからだ。ここでも祭司が果たすべく役割が書かれています。神の言葉、神の知識を守る。その時に人々は神の教えを求めていきます。神の言葉を必要としていきます。すなわち祭司たちが求められていたことは、神の言葉を取り戻すこと、神の言葉に立ち返ることにあったというのです。かつて中世ルネッサンスの時代にアドフォンテスという言葉が盛んに使われるようになりました。ちょっとスクリーンに出していただけるでしょうか。アドフォンテス、これはですね、原先に帰れという意味のラテン語でありました。これがルネッサンス時代に人々に盛んに語られそして唱えられる言葉となったのです。ルネッサンス時代の人々にとって帰るべき源泉、リソースというのは当然古代のギリシャ、ローマの文化でありました。ところがこの言葉を全く違う意味で理解した人がいたのです。それは当時カトリックの修道士であったマルティン・ルターという人であったのです。当時カトリック教会というのは教皇至上主義というものに陥っていました。建てられている教皇こそが絶対で誤りのない存在であるということを人々が信じ、あるいは信じさせられ、そして教皇を中心とした教会が絶対であるというような言い方がなされていた、そんな時代だったのです。けれどもルターはそのようなカトリック教会の教えに強い違和感を感じていきます。本当に従うべきは教皇ではない、神である。そのような確信にルターは至ったのです。つまりルターにとってのアドフォンテス、帰るべきものは神の言葉である聖書であったのです。 聖書こそが正しい源泉リソースでした。それゆえにルターは神のみ、信仰のみ、聖書のみという原則を打ち立て、そしてそこから宗教改革を始めていったのです。バックトゥザバイブルという言葉があります。ちょっと出していただけるでしょうか。バックトゥザバイブル、聖書に帰れ、聖書に立ち返れ、聖書に戻っていけ。これがまさにルターにとってのアドフォンテスとなりました。聖書に立ち返るということ以外の何者でもない、それがルターにとっての確信となっていったのです。この信仰の原則はマラキの時代にも、そして現代を生きる私たちにもそのまま当てはめることができるのではないでしょうか。マラキの時代に起きていたのは正しくない間違った礼拝にありました。その原因となっていたのは、祭司の口から真理の言葉が失われ、神の御教え、そして神の言葉が語られていなかったことにあったのです。これは私たち現代の教会にもそのまま当てはめていくことが言えるのではないでしょうか。もし教会の礼拝で神の言葉が語られなくなったのならば、それはもはや教会ではなくなります。もし私たちのうちから神への正しい恐れがなくなってしまったとしたなら、それもまた教会ではなくなるのです。礼拝が形骸化し、信仰生活が形だけのものとなってしまわないように、私たちの歩みがいつでも命にあふれ、いつでも聖霊に満たされたものとなっていくために、バックトゥザバイブル、いつでも聖書に立ち返ることが求められているのではないでしょうか。かつて北イスラエル王国時代に活躍したアモスという預言者がいます。彼がですね、こんな言葉を語っています。アモスの8章11節、見よ、その時代が来る、神である主の言葉、その時私はこの地に飢饉を送る。パンに飢えるのではない、水に渇くのでもない、実に主の言葉を聞くことの飢饉である。私たちは生きていくためにパンを必要としています。毎日健康的で活力ある生活を送るために、お腹を満たすパンがどうしても必要なのです。もし食欲を失い、もうパンなんていらない、パンなんて欲しくないという状態に陥ったとしたら、それは命の危険に匹敵する危険な状態だと言えるでしょう。同じように私たちは霊的な食べ物を必要としています。霊的なパンが私たちの歩みに欠かせないものになっています。神の言葉である聖書こそが私たちを霊的に満たし、霊的な生活を送るためになくてはならないものなのです。もし神の言葉はいらない、聖書を必要としない、そんなふうになったとしたならば、その人の霊的な命は非常に危険な状態にあると言えないでしょう。皆さんには今、霊的な渇きが、霊的な求めがあるでしょうか。アモスはやがて神の言葉を聞きたくても聞くことができない、そんな時代が来るということを予言して、言いました。霊的な飢饉が起こり、そして御言葉に飢える時が訪れるのだと、そんなふうに語りました。現在実際福音を公に語ることのできない、そんな国々がこの世界には現実に存在しています。教会を立て上げ、礼拝を捧げ、私はキリスト教徒であるということを言うことができない、それがはばかられるような国々や地域が今この世界に現実に存在しているのです。いや、この日本でも御言葉の危険はすでに起こっているのかもしれません。私たちの毎日の生活はあまりにも忙しく、またあまりにも変化の激しい時代を生きていかなければなりません。そんな中で私たちの生活から神の言葉がいつの間にか失われてしまう。私たちの心の中から知らない間に御言葉への植え替わきが失われていってしまう。 誰もがそんな状態に陥る可能性、危険性を持っているのだと思います。だからこそアドフォンテスです、バックトゥーザバイブルです。それが私たちに必要です。形ばかりではない、そして形式的な信仰でもない、心から神の言葉を主体求めることが私たちにはどうしても必要なのです。人はパンだけで生きるのではないとイエス様は言われました。私たちは肉体の必要が満たされ、生活が満足するだけでは生きていけない、そういう存在です。神の口から出る一つ一つの御言葉を私たちは必要としています。神が与えてくださる命のパンを私たちは本当に必要としているのです。新しい週が今日からまた始まりました。今週もまた私たちは日々神の言葉に立ち返っていきたいと思います。神の言葉に満たされ、そして神の言葉に養われる信仰を持って、今週もまた一日一日の歩みを進めていきたいと思うのです。今日皆さんの上に神の御言葉による祝福が豊かにあることを心から祈らせていただきたいと思います。そして神の言葉による祝福が今週皆さんの上に本当に豊かにもたらされることを心から願っています。一言お祈りさせてください。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。主はご自分の契約を常しえに覚えておられる。お命じになった御言葉は千代にも及ぶ。神様、私たちは今日もマラキの時代に語られたあなたの御言葉から学びました。あなたは旧約の時代から神の民と契約を結ばれ、その契約の言葉によって彼らを導いてこられました。私たちは今、主イエス・キリストを通して与えられた新しい契約のうちに生かされています。イエス・キリストが語られた契約の言葉によって救われ、贖い出され、神の子供とされています。本当にありがとうございます。しかし、ともすれば私たちはあなたの御言葉を置き去りにして自分勝手な道に歩みやすいものです。忙しさの中で、またさまざまな問題の中で、御言葉から離れ自分の思いだけにとらわれてしまいやすいものであります。どうか私たちがいつでもあなたの約束の言葉に立ち返っていくことができますように。そして聖書こそが私たちを本当に生かすことができる天からのパンであり、私たちの力の源であるということを思い起こすことができますように。今週も一人一人の歩みが神の言葉によって満たされ、養われ、そして祝福されたものとなりますように。御言葉によって導かれる一人一人の歩みとなっていくことができますように。命のパンであられる主、御言葉の主、命の主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
では応答の賛美として神の言葉を賛美しましょう。 お無理でない方はお立ちください。今週1週間主と共に歩んでいくことをここで祈って神様に伝えて歩んでいきましょう。 にします。お気をつけてお帰りください。